君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
テクノロジーは日進月歩。義歌隊も毎年バージョンアップしています。義歌隊2018と義歌隊2019はどう違うんでしょうか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は年始恒例学長室に伺って、大西隆学長に聞く昨年の義歌隊、今年の義歌隊です。
大西学長もすっかり豊橋がお似合いになってます。
これで5回目の正月ってことになるんですかね。
そうなりますね、
はい、
まずは昨年を振り返るということで、
はい、昨年は国際化が随分こう進んだのかなというふうに思います、うん、去年の10月1日の統計データで、うん、本学の留学生が265人になったというふうに知らされました。
ほ、
まあ、全学の 13% 少しになるんですけどね。あの今まででまあ一番多い数だと、265人というのはですね、
義歌大40年の歴史の中で最高なんですね、
はい、まあ、確かにキャンパスの中にも留学生が随分多いなとは感じるんですね、うん、あのキャンパス歩いてると、まあ、出会うチャンスっていうのはすごく大きくなってるような感じですね。
毎週伺っている私としては、あの日本人の学生は校舎の中にこもりがちで中央通りなんかはやはり海外からの学生さんがたくさんくつろいでらっしゃるようですね。
そんな感じはしますね、
うん、
で数年前からやってたスーパーグローバル大学創生事業という、まあ、全国の37大学を文科省が指定して、
はい、
国際化を進めようというプログラムがあるんですけどね、
はい、
中間評価が行われまして。
あ、評価されるんですね。
おかげさまで S 評価という一番高い評価を頂戴しまして、
はい、
でこれはあの37の大学で6大学だけがそういう評価。
S より上はないんですか。
S が最高で。
おめでとうございます
いありがとうございます。
スーパーグローバル大学創生支援事業っていうのは、
そうですね、
簡単に言うとどういう、
は
い、
まあ、それぞれ大学でプログラムは違うんですけれども、はい、日本の大学が国際化をしなければいけないということで、それぞれあの自分のところはこういうふうに国際化をしますと提案をして、うん、それがあの37選ばれたわけですね、
はい、
で我々のところでは例えばあのほとんどの授業をバイリンガルでやりますと、
はい、
まあ、日本語と英語でどちらか一つが弱くても理解できる授業をしますとかですね、うん、それからグローバルハウスという宿舎を作ったんですけども、
はい、
これはあの5人が一つのユニットをシェアしていて、それぞれ個室に住むんですけれども、あのその個室にはベッドと勉強机が、まあ、6畳ぐらいのスペースです、
うん、
だけど例えば台所とかシャワールームとかトイレは5人で共有すると、はい、でそのことによっておのずからその5人があの共同生活を、まあ、ある程度することになりますので、
うん、
必ず外国人と日本人が一緒に住むということを原則にしてますので、はい、この日は英語でこの日は日本語でやろうとか、
うん、
お互い の, あの国の、まあ、料理とか習慣っていうのをそれぞれが学び合うとかですね、
うん、
認知症生活においてもあの国際的な体験ができるようにしようと、うん、
ちょっとそれ羨ましいですね、
まあ、全部完成すると180人分
今作ってますね最後の。
そうなんです、
はい、
あの間もなく全部完成すると。
そのあたりが S 評価につながった
で、まあ、量だけではなくて、うん、全学でこのプログラムをやっていてバイリンガルの講義をするとかですね、うん、そういうことをあの徹底してきたと。それから、うん、 私たちのところはまあ高専の卒業生が多いんですけども、はい、あの留学生の中にも高専卒がいるんですね。
母国から一旦日本の高専に入学されて、
ね、まあ、3年ぐらい過ごして、うん、そのうちの1年は日本語の教育を受けるので、うん、豊橋技術科学大学に来た時にはかなり日本語ができるんですね、はい、まあ、そういう意味じゃ手間がかからないと言いますか、うんうん、そういう学生なんですけども、うん、1年生の場合にはあのそれぞれの国の高校を卒業していきなり来る学生もいますので、はい、まあ、日本にそれこそ初めて来ると、でその場所が豊橋だという学生も増えてきたわけですね、うん、はい、そうするとやはり日本の文化習慣とかですね、日本人のものの考え方っていうところも理解をしてもらわないといけないし、もちろん言葉の問題でもある程度英語ができる学生が多いんですけれども、英語とで授業の内容が伝えられないと理解できないということになりますので、それも積極的にやってるということも評価の対象になったのかなと思います。
昨年は国際化、まあ、今までも取り組んでいらっしゃいましたけれども、また評価が出た年だったなということですね。
そうですね。それで、あの、もう一つ、うん、あの SDGs っていう、はい、国連が提唱している、環境に優しい生き方とか国とか地域社会を作ろうということを、あの全世界でやっていると思うんですけども、はい、あの大学版、大学もそういうことをやっていこうというのが、つまり大学はやっぱりあの学生が学ぶので影響が大きいということで、うん、そこでしっかり国連の考えていることを一緒にあの取り組んでもらいたいというのが、まあ国連の期待だと思うんですけどね、うん、で私たちの大学もそれをやりますということで国連に提案をしまして、うん、その承認を受けて正式にそのアカデミックインパクトの、はい、まあ、いわば指定校として活動することになったんですね、うん、
国連から、
はいはい、ですからこれもあの、まあ、私たちとしてはあのしっかり取り組んで、うん、学生とともにあの SDGs っていうのはいろんな意味が入っていまして、うん、貧富の差のない世界を作っていこうというような格差是正の問題からですね、うん、もちろん科学技術を発展させるということもそうだし、環境を維持していこうと、地球のですね、はい、そういうのももちろん入っています。非常にたくさんのものが入っているんですけれども、まあ、そういうことにあの、まあ、高等教育の場という観点から積極的に取り組んでいこうというふうにあの考えたわけです、はい、ですからそういう意味でも国際化の一つ、新たな挑戦が始まった年っていうのが昨年だったというふうに思います、
はい、ラジオお聞きの皆さん、豊橋にある大学はそういう大学なんですよ。その他昨年はどういうことがありましたか。
結構あの研究成果がですね、うん、あのまあ、それこそラジオ、テレビ、新聞等に取り上げられた年だったのかなと思います。例えば香りカメラっていうのを作ったという先生がいまして、
澤田先生、
はい、まあ、匂いっていうのは捉えどころがないと言いますかね、うん、その場では感じるんだけど記録が残らないと、
目に見えないものですかね、
目に見えないし、でそれをあの可視化しようということで、うん、まあ、匂いの成分っていうのをうまく捉えて、成分がどういうふうな構成になってるのかっていうことがあのグラフに現れるようなそういうカメラを開発したんですね、うん、ですから普通のカメラみたいに、まあ、映像が撮れるわけではないんですけども、その匂いの成分がデータとして現れると、うん、でそれをもちろん保存することもできる、うん、だからあの時の匂い香りと同じような食べ物を探したいとかですね、はい、あるいは飲み物を探したいっていう場合にそれを持ってれば、うん、それと似たような成分のものを発見すればそれがまさに同じものだと、
そういうことですね、
いうことになるんですよね、うん、
例えばそれが食品の、ね、あの品質保持ですとか、あと病気の発見などにも、ね、役立つだろうというふうに言われてました。
新しい方向としては、例えば植物が腐ってるのか、まあ、健全なのかですね、うんうんうん、生育状態が健全なのかどうかを判定するような場合にも香りに変化があればですね、うん、それを手がかりにチェックすることができると、うん、
ね、すごい技術ですけれども、一方で香りカメラっていう可愛い名前がまたいいですね。
そうですね、ネーミングがあの面白いと思いますね、まあ、はい、ネーミングがちょっと面白いのは、あの弱いロボットっていうのも去年結構いろんなところで紹介された研究成果で、まあ、普通ロボットというと何でもやってくれると、はい、まあ、場合によっては人間の仕事がロボットに取って代わられて、
うん、昨年よく聞きましたそれ、
人間がいらなくなるんじゃないかという心配さえ生まれてるわけですね、うん、はい、だけどこの弱いロボットはあのそういうロボットではなくて人間と共生するロボットで、うん、人間と一緒に何かをするように 人間をその気にさせる、はい、そういうあの仕草をしたりですね、メッセージを出すということで、うん、そもそも考えていることが人間に代わって何かをするんじゃなくて人間と一緒に何かをするっていう、うん、目から鱗のようなあの感じですけれども新しい考え方 の、うん、あのロボットだと思うんですね、
はい、岡田先生の研究ですよね、
はい、まあ、そういうのがあの社会の関心とうまく合ったといいますかね、うん、あるいは社会の、まあ、期待と言っていい方がいいかもしれませんけれども、
はい、皆さんもいろんなメディアで義科大の名前をお聞きになったんじゃないかなと思いますね。
でそういう研究をあの4月だったと思いますけれども当時の林さんという文部科学大臣が視察に来られまして、
はい、
いくつかその見ていただいてですね、なかなか面白い研究ですねということで研究を担当していた学生も励ましてくれまして、うん、まあ、あの随分いい場面でありました。
それが4月でしたかね。
そうですね、あの文部科学大臣に来られたのは4月だったと思います、
はい、
あと学生の活動もいろいろ活発にやってきた年でありまして、うん、まあ、大学のロボコンというのは毎年コンテストがあるんですけどね、
はい、
昨年は準優勝だったんですね、
う
ん、
そうです、盛り上がりましたね、
なかなかあの高度なテクニックを要する競技だったんですね、うん、あのテーマが、
うん、
我々のところは、非常に安定したまあ、思考 で、うん、で、まあ、準優勝まで行ったと、
うん、
残念ながら優勝はできなかったんですけれども、うん、今年に期待がつながったという、
そうですね、
ことですかね。
すごく安定したタイムを、ね、いつも叩き出していて、かたや相手はいい時はいいけどダメな時はダメのいい時が出ちゃったんで準優勝だったかなと思うので、
うん、まあ、相手も似たようなレベルだったので
いい試合だったわけですね。
まあ、そうですね、
はい、今年も楽しみです、
はい、
まあ、他にもあの学生フォーミュラとかでもいい成績でしたし ね、
あのフォーミュラもありまして、これはあの、うん、電気自動車の部門で第3位になったんですね。
そう、昨年から電気自動車に挑戦してるんですね、
新しく電気自動車の部門というのが確立されたので、うん、まあ、そこに挑戦して、
はい、
まだ参加校はそう多くない、十数か二十ちょっとぐらいだったかと思うんですけども、はい、第3位になりまして、
はい、
やはり電気自動車は重要な役割なので積極的に学生がそういう方面の研究をしてその成果をこうした大会で競って、うん、あの、まあ、いい成績を上げてくれるっていうのは学生の勉強のためにも非常になると思いますね。
はい、ということで昨年平成30年は非常に盛り上がった豊橋技術科学大学でした。世間的にはね、あの昨年の1年の漢字は災いなんていう字だったりとかね、そんな天変地異の多い年でもありました。
そうでしたね、あの豊橋はそんなに大きな災害っていうのはなかったと思います。まあ、停電になりましたけれども大学はおかげさまで、まあ、停電はなかったんですけれども、うん、大学の周りはいくつかの地域で停電が割と長い時間続いたという
お店の方とか大変だったみたいですね。
そうですね。でただあの、日本全体ではいろんなことが豪雨もあったし地震もあったし台風もありましたので、はい、まあ、大学の他の仲間の大学でも被害が出たりですね、うん、高専でも被害が出たところもあったりですからいくつかの大学に私たちもお見舞いをしたりですねそういうことがあった年でした、
は
い、
うん、
これからそういうことが増えていくんではないかという懸念もありますけれども、うん、まあ、大学としてはあの防災訓練なんかをちゃんとやるとかですね、
はい、
人命を守るということを第一にしながらあの絶えず用心するということが必要になったんだなということを改めて感じた年でしたね。
はい、ということで昨年1年間振り返ってもらいましたけれども新しい年が始まりましたのでちょっと今年2019年が義科大にとってどんな年になるかも伺っておきたいですけれどもどうです
よ。まあ、去年その国際化ということで大きな進展があって、
はい、
でこれがですね、まあ、ますます進んでいくんではないかと思うんですね、
うん、
でそうなるとやはり、まあ、今までのあの日本の大学に少人数の外国人の方も留学してきてるという状態から、まあ、日本人と外国人の学生が一緒に勉強するっていうのがより当たり前になってくるとそれにつれて例えばあの大学の掲示とかですね事務文書とかですね、うん、これは、まあ、今日本語で書かれてるわけですけどね、はい、もっぱらでそういうものも例えば留学生も読めるようにしなきゃいけないとかですね、
うんうん、
授業だけではない日常生活においてもあの留学生と日本人が、まあ、同じ条件で 情報が得られるというふうにますますしていく必要があるんですね、うん、ですからその辺の改革なり進展というのも進めていく必要があるのかなと。でこれ国際化というのがますます進んでいくというふうに思ってます。
はい、
それから学生の活動に対する支援というのもですね、うん、いろいろやらなければいけないと思っておりまして、うん、いわゆる課外活動の充実ですね、うん、ロボコンも去年頑張ってくれたので、うん、ご褒美としてロボットの試作を常にしてるわけですから、
はい、
その試作に使えるような必要な機械を少し整えるとかですね、うん、いうことで奮発して、うん、予算を計上して使ってもらおうと思ってるんですが、
はい、
弓ですね、弓道部っていうのがあるんですね、うん、
はい、
でこの弓道部がグラウンドの片隅で今練習をして、
うん、
弓道場っていうのはなんか下が板張りのが正式らしくてですね、
はい、
今土の上にコンクリート張ってあるだけで屋根もない状態の場所なので、うんうんうん、これを板張りにしようと。で板張りにすると当然屋根も必要なので、はい、結局弓道場っていう建物が必要になるんですよね、
うん、
今年はそれを作りたいと思っているんですね。
はい、
弓道部っていうのは結構頑張ってくれていまして、うん、近隣の野寄神社さんとかいろいろお世話になっているんですけどね、
はい、
施設をお借りしてるんですけども、これからもそのお借りしなきゃいけない場面っていうのはあると思うんですが、自前でも一つ弓道場を作りたいと思って学生と今相談をしているところです、
うん、お金のかかる話ばかりでしたけれども。
そうですね、もう一つお金が少しかかる話としては、
はい、
野球部がですね、野球部も頑張ってくれてるんですけども、悩みがあると、
はい、
速い球がなかなか打てないんだと、
うん、
で速い球が打てない理由はバッティングマシンがないのでね、
うんうん、
その速い球の練習ができないと、ということで、バッティングマシンプロが使うようなやつは買ってくれないかという希望があったので、
うん、いつも言ってます、
はい、でこれを買おうということにしまして、
はい、
かなり速い球に対応できるようなマシンを入れて、うん、速い球にも強い野球部になってほしいな、うん、
それはぜひ夏には結果を出してほしいですね。
そうですね、まっすぐ出ればいいんですけどね、
はい、そうい こう学生たちの応援というのを今年はたくさんできそうなんですね。
そうですね、そこの面でも力を入れて、学生が勉強研究だけではなくて、うん、課外活動スポーツとか文化部、はい、そういうところでも充実した学生生活を送れるようにできればいいなと思ってます。
大西学長、いい顔をしてお話しされておりますので全部叶うんじゃないかなと思います。その他今年はどうですか、義科大に何か変化があったりしますか。
ですね、4月から、名前が変わるということなんですけれども、大学そのものじゃなくてですね、はい、環境生命工学系という学科があるんですけどね、
はい、
ここが化学が中心の学科なので、
うん、
名前にも表そうということで応用化学生命工学系という名前に改称します。でこのことで化学系の学科が理科大にあるということが世の中にアピールできると思いますので、
はい、
特に高専の学生さんとかあるいは高校生で化学は結構人気が最近あるようでして、うん、そういうことを学びたいっていう人はぜひこの学科に来ていただきたいなと思います。
実際の内容をより表す言葉として応用化学生命工学系という名前。
そうですね、化学という、化学という字を入れますので、
はい、
分かりやすいというふうに思います。
はい、
それからもう一つは農業の関係なんですけれども、うん、私たちのところには農学部というのはないんですけれども、
はい、
農業工学、つまり農学と工学をミックスさせて、農業に工学の技術を応用しようと、例えばセンサーを使って最適な二酸化炭素の濃度にするとかですね、あるいは収穫の時に人ではなかなか大変な作業をロボットが一部肩代わりできるようなロボットを開発するとかですね、そういう工学技術の農業への応用ですね、ここをさらに力を入れていきたいというふうに思っています。
農業分野も今年ますます充実させたいなと。
そうですね、
いうことですね、はい、
それから全国の高専と義科大は連携が深いんですけどね、
うん、
で全国の高専はそれぞれの地域に あの産業界がそれぞれあってそことまあつながっていますので、はい、今年はそういう全国の高専と産業界と一緒になって、産学の連携によって新しい技術を産業の中にどんどん取り入れていくと、まあ、イノベーションということですけども、うん、そういうものも全国的に展開していくような仕組みを作るという点で、うん、あの飛躍の年にしたいと思っているんですね、はい、でこれもかなり大きな仕事になると思いますけれども、ぜひあの今まで豊橋地域でもやってきたんですが、あのそれをもっと広げていこうと、うん、で逆に豊橋地域の方にとっては今までは技科大の先生が直接の相手パートナーだったかもしれませんけども、今度は高専の先生とかですね、うん、私たちの姉妹校である長岡技術科学大学の先生とか、うん、そういう方とも一緒に共同研究できるような窓口に技科大がなって、うん、いわば200人の今まで先生と豊橋の方々だったのが、豊橋の方々と数千人の研究者が組めると、うんうん、そういうあの条件も作っていきたいと。
枠にとどまらず、はい、広いネットワークでサービスができそうですね、
そうですね、大学 の、 あの壁を越えて横につながって大学としても連携していくと、うんうん、ですから企業の皆さんも一緒に連携してやりましょうということですね。
忙しくなりそうですね今年は。
それはまあ仕方がないですね
、はい、そんなに忙しいのでぜひ天の神様はあまり災害を起こさずに、
いや本当にそうですね、
穏やかな一年にしてほしいですね、
まあ、災害に強い国にならないといけないという宿命もありますけどね、
はい、はい、その辺もギガ大が期待されるところですけれども、いろいろ、昨年を振り返って、そして今年ギガ大どんなことがあるのかという話をですね、恒例になっておりますが年始ですので、大西学長に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
天白の城、ギガ大ポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリポリ、おもちゃもポリ、バケツもポリ、僕ら人間もポリ、この世はポリでできている。次週1月12日の天白の城はこの世を作る高分子ポリマーのお話。ギガ大環境生命工学系高分子合成の先生原口直樹先生の研究室を訪ねますを楽しみに。